本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の18章1節から18節までです。エゼキエル chapter 18 from verse 1 to 18。エゼキエル書18章の1節から18節、はじめに4節までを宣言します。次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮くというこのことわざを繰り返し言っているが、一体どうしたことか。私は誓って言う、神である主の見つけ、あなた方はこのことわざをイスラエルでもう決して用いないようにする。見よ、すべての命は私のもの、父の命も子の命も私のもの、罪を犯した者はそのものが死ぬ。アーメン。一言お祈りいたします。我らを愛し、我らをあがない私たちを死から命へと導いてくださった我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。この昼はこのエゼキエル書から私たちに豊かにあなたの教えと戒めと、また進め、そしてあなたの命そのものを豊かにいただき尽くすことができますために、今問い継ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。ただあなたの命そのものを、あなたの御言葉の命そのままでいただき尽くし、そして私たちの中にイエス様の命が増え広がりますように、どうかこれからを助け導いてください。一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。この素晴らしい日を感謝いたします。この水曜日の昼はエゼキエル書の公開説教ですけれども、ね、ここ最近、カナさんがこのエゼキエルに対して、例えを持って話しておられるんですけれども、でそれでこの、18章においては、水ぶどう、父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮く、ということわざ、そこからですね、カナさんが、この必要なメッセージを、カイさんがしてくださるんですけれども、この、父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮く、これどういうことか、要するにお父さんが水ぶどうを、食べる、それ酸性アルカリ性で言えば酸性、酸っぱいんですね。でそれ酸性のものは歯、歯はカルシウムですから歯を、溶かしてしまったり、で歯がダメになってしまうんですね。歯がガタガタになってしまう。酸っぱいブドウを食べばかり食べていたら、歯が浮く、ちなみにですね、ここの、水ブドウ、これ、要するにまだ未熟なブドウ、まだ早熟で、まだ熟していないブドウってのは酸っぱいですね。熟したら、甘くなるんですけども、でそれを、すりつぶしてワインにして、でしかしそのワインをですね、そのままメンテナンスを怠っていると、熱いところに置きっぱなし、あるいは、ちゃんと保存しないと酸っぱいブドウ酒になっていく、ですからイエス様が飲まれた水ブドウ酒とはまた違うんですね。ちなみに水ブドウ酒、あれ、面白いんです。ついこの間テフリンで、してる時でパンダネを入れないパンを、食べなさいって言ってたんですけど、このパンダネですね、それと水ブドウ酒とはイコールのヘブライ語なんですね。ですからヘブライ語の新約聖書、ヨハネの福音書の19章のところでイエス様が水ぶどう酒をいっぱい入った、ところに、そこから、水ぶどうを、飲まれたらイエス様が完了したって言ったところ、その水ぶどう酒、そこのヘブライ語聖書を日本語にそのまま翻訳するとですね、パンダネをイエス様が受けられたというふうに変換されて、初めってびっくりしたんですね。でもよくよく調べれば、この水ぶどう酒とそのパンダネ入りのパンは、ヘブライ語でイコールの、ちなみにハーメツというヘブライ語です。ハーメツ、破滅するんですね。 日本語に訳すと、ね、パンダネは要するに、まあ、元々の意味、ハーメスの元々の意味はダメになってしまう。でそれで、まあ、そこから、ね、パンダネを入れたパンは、ね、確かに膨らむんですけど、しかしダメになっていくんです。それと同じように水ぶどう酒、イエス様が受けられたあの水ぶどう酒も、ね、この本当にパンダネが入ってしまったような、ね、ダメになってしまった、ね、そのぶどう酒、ね、それをイエス様が受けられて、人間の本当にダメになってしまったありさま、それ全部飲み干されて、そして完了したといって、頭を垂れて霊を神様にお渡しになったのが、このヨハネの19章のあの箇所ですね。テビンでもうすぐ、ね、その19章のその箇所に到達するんですけども、で、まあ、その、ね、カーメツとはまた別の言葉、この父が水ぶどうを食べたので、ね、要するにまた未熟なぶどうを、ね、いっぱい父親が食べたら、ね、そしたら子供の歯が浮くという、そういうことわざが、ね、まあ、当時あったようです。要するにお父さんが酸っぱいぶどうをいっぱい食べたら子供の 歯がダメになるということはですね、そんなことあるでしょうかね。お父さんが甘いものをいっぱい食べたら子供が虫歯になるんでしょうか ね違いますね。それと同じですけど、しかし当時父親が何か悪いことをしたら子供にその、ね、悪いことの類が及ぶという、まあ、そういうことを、まあ、考えて、まあ、このようなことわざがあったんです。なんで当時のイスラエルはこんなことわざをたくさん連発していたか。これバビロン捕囚の直前の、時代です。時代的にバビロン捕囚で、ね、もうすでに、ね、一時捕囚は、ね、完了して、もうイスラエルの中から主だった人々が、ね、バビロンに戦争で負けて連れて行かれて、ね、そして、ね、多くのお金も取られて、でそれで今や、ね、もう、神殿も破壊されそうな、ね、もう本当にこのイスラエルの中に包囲されて飢饉が起きて、もう本当に、母親が子供の肉を、ね、食べてしまうような、そういうような状況、その状況に対してこのイスラエルの人々の中で、まあ、おそらく、父が、ね、水ぶどうを食べたので今私たちがこんなひどい目に遭ってるんだ、ね、父親が悪いことをして、ね、罪を犯していた、その父親の報いを自分たちは受けてるんだ、自分たち何も悪いことをしてないのにこんなことに、ね、起こるのは不当だ、ね、だから、ね、彼ら父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮くということわざが、ね、もういろんなところでまかり通ってて、私悪くない、父が悪いけれども私、ね、こんな、無様な様になってるのは父が悪いせいだ、ね、そういうふうに人のせいになすりつけて、いる、ということでこのことわざが、ね、まあまあ、たくさん湧き起こっていたんですね。でこのことわざに似た言葉が現代の心理学でも、ね、本当によくあります。親が、ね、これこれだったから今の私はこうだったんだ、親があの時私にこんなことしたから、だから今の私にひねくれた私になってしまったんだ、私悪くない、ね、親が悪いんだ、ね、父が水ぶどうを食べたから、ね、子供の歯が浮いたんだというふうにですね、まあ、そういうようなことを、ね、連発して私悪くないよ、ね、そういうふうに言う人がいるんですね。まあ、これ昔も現代も同じことだったんですけども、しかし、ね、3節で見ますと、私は地下っていう神である主の見つけ、あなた方はこのことわざをイスラエルでもう決して用いないようになる、見よ、すべての命は私のもの、父の命もこの命も私のもの、罪を犯した者はその者が死ぬ、
アーメン、
アーメン、ね、本当にこれからはこんなことわざをもう、ね、用いられないようにする、ね、もう親が、ね、お母さんがお父さんがそのせいにはもうできないんですね。本人自身が罪を犯していたならば、悪いことをしていたならば、その本人自身がその悪いことを、本人が悪いことをしたゆえに本人がそのとばっちりを受けるのだ、これが神様の法則です。この、まあ、5節以降に具体的にどんな良いこと、どんな悪いこと、ね、それが、ね、示されているんですね。5節から見ますと、もし正しいものならその人は公義と正義とを行い、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、誰をも虐げず、七物を返し物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、利息をつけて貸さず、高利を取らず、 不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、誠をもって私の定めを守り行おう。こういう人が正しい人で必ず生きる。神である主の御告げ。アーメン。で、このように、正しい人の定義があるですね、もし正しい人ならと5節で始まります、ね、そういう人は公義と正義を行います。また、宗教的にもクリアなんですね。あの丘の上で食事をする、これあの丘の高台で偶像の宮がある、そこで、偶像の宮で、その一緒に食事をしたりしない、またイスラエルの家の偶像を仰ぎ見ない、ということですから、本当に、宗教的な面において、本当に神様と人との間においてクリーンな関係を保っているということ、それからその次に性的な面に、おいてクリーンである、隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、ですから性的な面において、クリーン、そしてまた対人関係においてのクリーンさが何節にあります。誰も虐げず、質物を返し、借りたものをしっかりと返す、それから物をかすめない、それから隣の飢えてる人に対しては食物を与える、裸の人に着物を着せる、それから破節や金銭的な面においてクリーンな、その性質があります。経済的な面に、破節、利息をつけて貸さず、高利を取らず、不正から手を引き、それから、不正から手を引くということと、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、この私の掟に従って歩む、これハラフですけども、断じて主と共に歩み続けるというのが、正しい訳ですね。ハーラフの、断じて何々するという、そういう、意味で、主の掟に従って断じて歩み続ける、ということをする人。そして、誠をもって私の定めを守り行う。こういう人が正しい人で、必ず生き続ける。で、ここヘブライ語の、反復の強調があるんですね。生きる。ね、生きるはヘブライ語でハーヤーですけども、ハーヤー、ね。ですから、ハーヤーが2回繰り返されてですね、必ず、あなたはこのようにするならば、生きる、ね。で、そのように神である主が告げられております。それに対して、ね、この10節、ね、それと真逆の人、ね、この13節の最後に、ね、彼は必ず死にとあるんですけど、これムッドゥムッドゥ、ね、死ぬということをヘブライ語でムッドゥですけど、必ず死ぬ、どこかで聞いたことありますね。創世記セミナーで木村先生がムッドゥムッドゥ、もし善悪を知る木の実を食べるならばあなたは必ず死ぬと、ね、全く同じ死ぬが、ね、繰り返されている。どういう人が必ず死ぬか、行いの面において、ですから本当に性的な面において、神様との関係において、経済的な面において、対人関係において、本当に不正を働く人です。で、ちなみにこの、5節からの、ほぼ全ての動詞、一部は違うんですけど、ほぼ全ての動詞の動詞のヘブライ語の体がですね、コアル体って言って、要するに能動体なんですね。能動体ということは、自分から進んでその動詞を行うというね、そういう人。ですから、自分から進んで、貧しい人を助けたり、また、性的な面において罪を、ね、犯そうとしなかったり、そういうふうにですね、自分から進んで、それを良いことを行う人、ね、そういう人は、必ず生きる、ね、主が言われるんですけど、しかし、ね、10節から ここからの動詞も、ね、全部変わる体です、ね、しかし彼が子を産み、その子が無法のもので人の血を流し、先に述べたことの一つさえ行わず、これらのことをしようともせず、かえって丘の上で食事をし、隣人の妻を汚し、乏しいものや貧しいものを虐げ、物をかすめ、質物を返さず、偶像を仰ぎ見て、忌み嫌うべきことをし、利息をつけて貸し、高利を取るなら、こういうものは果たして生きるだろうか。 彼は生きられない。自分がこれら全ての忌み嫌うべきことをしたのだから、彼は必ず死に、その血の責任は彼自身に帰する。アーメン。ですから当時のイスラエル、親が悪いんだ、親の世代で罪を犯していた、そのとばちりを今私たちは受けているんだということを、ひっきりなしに彼らが言っている。しかしエゼキエルは主からの予言のことをそのまま伝えます。あなた方は、父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮くという言葉を連発しているが、そんなことはない。あなた方は、このことわざをもう決してイスラエルで用いないようにする、ですから親が罪が、あるから、親が、小さい子のしたトラウマが今の自分をこういうふうにしてるんだ、そういったことをあなたが言ってるけど、そういうことじゃないよ。あなたが今罪をどんなふうにして犯しているか、こちらの方で主は裁くんですよということを、言ってます。たまに、言うんですね。自分が、罪を犯し続けていること、私、今こういうふうに、人のものをかすめ奪うようになってしまったの、そう、親が教育をしっかりしてこなかったから私こういうふうにし続けるのと言って、その罪を自ら進んで、クアルタイで能動的に盗み続ける、あるいは人のものをかすめ奪い続ける、あるいは性的な面において不皿であり続ける、またあるいは経済的な面において、人から物を、借りたけれども返さない続ける、こういうことを、本当に人から受けた恩をそれをですね、あだで返し続けるとするならば、その罪のゆえにあなたは、死ぬ、必ず死ぬんですよ、ということを、ここで言っております。 ですから自分から進んで何をし続けるか、そこが肝心なんです。自分から進んで本当にこの死に意味嫌われること、この十節以降ありますね。人の血を流すということ、また、本当に主の喜ばれること一切、一つも、行おうとしない、むしろこれらのことをしようとせず、かえって、この十一節ではかえって丘の上で食事をし、隣人の妻を汚し、ですから本当に霊的な面においても肉的な面においても本当に不死だらな、性的に、汚れたことをし続ける、また、乏しいものは貧しい人を、虐げ続ける、物をかすめ続ける、七物を返さない、借りたものを返さない、また偶像を仰ぎ見て、意味嫌うべきことをし、偶像、いろんな偶像があります。この偶像、元々の意味は丸太という意味なんですね。ここの偶像の元々の意味は、ですからもう箸にも棒にも引っかからないようなものをですね、神として拝んで、そして、誠の神様に目を向けようとしない、顔を向けようともしない、むしろ自分の思い込み、自分の判断、そちらの方を神様の御言葉よりも重視する、そういうのを、偶像礼拝と言います。偶像礼拝とは神様以外のものを神以上に自分の神とする行為、これを偶像礼拝と言うんですけども、そのようにして偶像を仰ぎ見て、また忌み嫌うべきことをし、そして経済的な面においても不死だらな、義足をつけて貸し香料を取る、こういうものは果たして生きるだろうか、彼は生きられない。自分がこれら全ての忌み嫌うべきことをしたのだから、彼は必ず死に、その血の責任は彼自身に帰する。アメン。ですから言い訳ができないんです、父が水ぶどうを食べたので今私はこういうことをしてるんだ、という言葉はもはやその人の口から取り上げられて、あなたがしたこと、そのことによって主はあなたを裁く、正しい裁きを、なさる、これが、主の方法です。なんでそもそも、この、父が水ぶどうを食べたので、子供の歯が浮くっていう、そういうことわざが、あるのか。これ十戒、今皆さんテレビに、十戒の箇所に入りました。十戒の箇所では出エジプト記の20章を開きたいんですけども、出エジプト記の20章の、4節から、6節のところです。 Exodus chapter 20 from verse 4 to 6、 今ね、まあ、今日ちょうど2節やったんですね。出エジプト20章の4節から6節のところです。ここにね、ここ見ますと、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。アーメン。ね、ここにおいて偶像で拝んではならないということ、ね、実感第2回とても重要な戒めです。偶像の、ね、類、これ作ってはならない、ね、上の天にあるもの、下の地にあるもの、地の下の水の中にあるもの、どんなものの形も作ってはならないという、ね、戒めが、ね、2番目に、ね、すごい戒めなんです。それは仕えてはならない、拝んではならない。でそれでこの5節の中盤から、あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼしと書いてありますね。そうです、偶像を拝む人、要するに神様に対してではなく、自分の好き勝手なもの、それを構築してそれを拝む、ね、これは物質的な、ね、何か木の像を作ってとかそういうこともありますし、また無形の、ね、何か自分で構築したイデオロギーとか、ね、あるいは神様の御言葉に反する教え、そういったもろもろを、そちらの方を神様ではなく、そちらの方を拝んで、ね、ということをするようなものは、ね、そのものを、ね、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、ですから、ね、ここからおそらく、ね、彼ら思ったんですね。そうか、父が罪を犯した、ね、父が水ぶどうを食べたならば、ね、子供に孫に、ね、3代4代にまでもその、ね、類が及ぶんではないか、ね、お父さんが、ね、甘いものをたくさん食べたら子供に孫に、ね、3代4代まで虫歯が続くというような、ね、ことを皆さんあり得るでしょうか、ね、ないですね、絶対ないですね。よくここを読むべきです。私を憎む者にはと書いてあります。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼしと書いてあります。そうです、父なる神様を憎むんです、ね、ここも、ね、クアルタイ、能動的に神様を憎む、ね、あるいは能動的に神様の喜ばれないことをする、ね、自ら進んで、そのようなものは、ね、咎を、ね、子供に報い、三代四代にまで及ぼされてしまうんです。ですから肝心なことは主に心を向けていることです。主に顔を向けて主の道に歩もうとしているかどうか、これが肝心です。人間弱いです。たまに罪を犯してしまいます。今朝のメッセージでもありました。ペテロは弱かった。だからイエス様のことを3回否んでしまった。けれどもペテロの心はイエス様に向き続けていたんです。ペテロの顔はイエス様を裏切ってしまった。イエス様に顔向けできないなという、いつもしかしその心の中はずっとイエス様、イエス様、イエス様。ずっとイエス様に心を向けていた。だからペテロは立ち返ることができたんです。肝心なこと、これは、ね、能動的に主の方へと顔を向け続けていること、心を向け続けていること、またこの主の道に沿って歩もうとし続けていること。ですから物理で、ね、ベクトルって習うんですけど、ね、物理でベクトル、要するに矢印なんですね。縦矢印と横矢印があったら、その力は、ね、どちらの方向に向かうか、その、ね、斜め方向に向かうような、なんかそういう物理習った皆さんはベクトル習いましたね。方向性のことをベクトルって言うんですけど、要するに皆さんの心の方向性、ベクトルが主の方向に向いているかどうか、これが肝心です、ね、この心のベクトルが主に向いている人を持っているものと言います。持っているものはさらに与えられます。持たないもの、すなわちベクトルが主から逆方向を向いている、主ではない方向にベクトルを向けている人は持たない人、そういった持っているものまでも取り上げられてしまい、そして持っている人に与えられると書いてあります、ね、皆さんは主に心を向け続け、顔を向け続けて歩み続けているわけです。 ここにおいて、ね、要するに主は、ね、どういう人に対して3代4代にまで父の鷹を子に報いるか、それは私を憎む者をと書いてあります。ですから心のベクトルがですね、主を憎む方向に向いている者に対しては、ね、3代4代にまでもその、ね、類を、ね、父の罪を鷹を、ね、子供に孫にひ孫に、ね、報いていく、しかし主に対して心を向けて、ここのベクトルを主を愛する方向にベクトルを向けている人のその、ね、子供孫ひ孫、ね、何代までって書いてありますか。恵みを何代まで施すんですか、ね、仙台って書いてありますね。そうです、主に主を愛するという方向にベクトルを向けている人は、ね、恵みが子供に孫に、ね、もう仙台にまでもその恵みが、ね、続いていくんですね。本当に人間というのも不思議なものです。彼さん、妬む神、ね、父の鷹を子供孫に3代4代ひどい神だって、なぜか悪いところにだけ人間目を向けるんですね。でも彼さんのことを愛する人、そちらの方に彼さん愛する方向にベクトル向けている人には、子供に孫に恵み仙台ですよ、仙台。もうどれほど素晴らしい、ね、神様なんでしょうね。本当にこの神様の恵みを忘れて、悪魔サタンはただ一つのですね、なんか悪いことに目を向けさせて、ね、ほら神様、あの善悪知る木立って食べちゃダメって言ったでしょ、神様ケチな神なんだよ、そういうふうにですね、一つの悪いものことにですね、ことに集中させてしまうんです。このしもべもたまにそういうトラップにかかってしまうんですね。本当にここに、本当に神様の御言葉を喜んで、本当に目をこういうふうにじっと向けてる人もたくさんいる中でも、一人でもですね、こんなふうになって居眠りをしている人、いくらもう顔をほころばせて、神様の御言葉は素晴らしいっていう人が何人いても、その一人のですね、なんかこういうふうに心向けて、またとか、なんかそういうふうにですね、まあちょっとそういう弱さがあったりしたんですけれども、ね、本当に日常生活においてもそうです、ね、旦那の、妻の、親の、子供の一つの悪いこと、ね、そちらに目を向けて、子供の、ね、本当にたくさんの良いことをしてくれた方向には、ね、何も言わない、ね、これ、本当に私たちの良くない、正すべきところですね。神様は本当に素晴らしい仙台にまでも至る祝福を注ぎくださいます。何をしたら、ね、主を愛し、主の戒め、主の命令を守る者にはと6節に書いてあります。私を愛し、私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからである。アーメン。私たちは本当にこの主の莫大な恵みにこそよく目を留め続けていくべきなんです、ね、けれども本当に主はですね、警告を与えられました、ね、この偶像、ね、これを拝んではならない、それに仕えてはならない、ね、神である主は妬む神、ね、熱情の神です、ね、妬みというのは愛しているゆえに起こる感情ですね。全くもって愛していない人に対して妬みなんて感じは起きません。主は本当に私たちをここまで妬むほど愛しておられるから、だから私たちが主に忌み嫌われることを、ね、あえてするならば、主の妬みが注がれてしまって、でそれで、トガを子に報い3代4代にまで及ぼされてしまう、ね、ですから当時のバビロンの、ね、あの、当時のイスラエルの人々、ね、父のトガを、ね、3代4代にまで、そうか、じゃあ父が水ぶどうを食べたら子供の歯が浮くんだ、ね、そういう言葉がまことしやかに捧がれたんですけど、しかしエゼキエルを通して主は言われます、ね、あなたが、ね、今していること、ね、あなたが、ね、もう貧しい人から始末を取ってそれを返さなかったり、ね、本当に人から借りたお金、それをそのままポイして、ね、返さない、あるいは性的な罪を、ね、あえて犯し続けている、あるいは、ね、この神様に対して顔を向けず、神様と共に自ら歩もうとしないで、ね、むしろこの悪どいことを心してやり続けているとするならば、そのあなたが今犯した罪、それがあなたを、ね、責め立てる道具となって、あなたはその罪によって死にますよということを、ね、ここではっきりと、ね、主はエゼキエルを通して言われたわけですね。
ここね、3代4代って出てくるじゃないですか。人というのはですね、親の類がどんなに良くても素晴らしい親のもとに行って悪い子もいるんですよ。 ね、親どうしようもないんだけど素晴らしいいい子がいるの。どういうことかって言ったらね、人は決める権利がある。自分で、ね、もうお父さんいつも飲んでばかり、もう家族もう苦しめているから、もう私はもう絶対大人になったらお酒飲まない、ね、お父さんがいつもねパチンコばっかりやってて、ね、大変な目にあったから私はもうパチンコ屋の前も通らないって、ね、だから悪いことをしている親を反面教師にして絶対私はそうなりたくないという子供の方が多いですよ。あのね、親の類いが悪くて、子供が悪くなる、歯が浮く、子供の歯が浮くということがもしあったとしたら悪人だらけだ今ね、人間でありながら人間じゃないの獣ばっかりがここにいると思うよ。どういうことかって言ったらね、親が良くないことをしても、あ、私はしたくない、ね、親がいつも大声で叫ぶから、ね、絶対それしたくないからね、いつも小さい声で穏やかに、ね、する人もいて、そしてそういう人を見るとね、周りがね、突然変異だって言うんですよ突然変異だって、なんであの親からあの子、ね、だからあの親からあのね違う子供がそれでもたくさんね、もう生まれてきた、ね、それまだ大人になったおかげで今社会がねいい社会なんですよ、うんうん、親の類の悪いのを全部ね身につけたって、それで3、4代ということになったとしたらね、大変大変ですよ。だからどういうことかって、私たちには自由意志がある、うんね、自分が見たこと聞いたこと、その中から嫌なことはしたくないというね、基本良心があるんですよ。神に似せて作られた、ね、その時にふって吹かれた、ね、その悪いいいことがいいというね、その心があるんですよ。だから何を聖書は何を言ってるかって言ったらね、神様があなたが、あなたのところに来て、ね、あなたのしきたりで生きる人は受け入れなさいって言ってるんです。うん。でも、あなたのしきたりで生きない人は、ね、あなたの、このね、寮内から追い出せ。って言ってるんですよ。もっとひどいことになっちゃうとどうなるかって言ったら、もう、後々、ね、もうあなたを懲らしめる、その悪い習慣を持って懲らしめるような人がいたら、その人は、滅しなさいって、滅亡させなさいって書いてある。だから、追い出したのにまた覗きに来る。そういうのは、ね、滅亡させなさい。とか、アマレクは、許しても許してもまたやるでしょ。ね、自分が力がないときはじーっとしていて、ちょっと力がついてくるとね、交尾にいるし、本当に力が弱っている人たちからこう攻撃してきた、ね、それで餌食にするでしょ。だからアマレクはもう絶対に許してはならないということが書いてある、ね、カナンは追い出せって書いてある、うん、追い出せって書いてあるね、カナンは追い出せって書いてある、アマーレクは根絶やしにしなさいって書いてある。なんで？力がちょっとでもできるとまた来るんですよ。アマーレクは力がちょっとでもできたらまだイスラエルをいじめに来る、ね、だからアマーレクは根絶やしにしなさい、ね、カナンの七つの部族は追い出しなさい、そしてバビロンというところが出てくるの。バビロンから出なさい。バビロンはね、一つの国で巨大化されて、そこに制度としてものがはっきりとしているので、ね、そこの王様じゃない、 そこの国民がないあなたがバビロンに行ってそれを直すのは無理だよ。だからバビロンからは出なさい、ね、カナンからは追い出しなさい。じゃあアマレクは出だやしにしなさい。この法則は私たちに必要だ。いいですか、現代を生きる私たちにもこの法則が必要なんですよ、ね、だから私たちの周りをふっと見てね、これアマレクだな、ね、と思ったらもう私のこのね、傀儡ではもう根絶やしにする。もう絶対にそこにはもう、ね、足のね、もう小指一本も入れちゃいけない、ね、そういうふうにするの。そしてね、カナン人みたいにね、悪い癖を持って悪い習慣を持ってね、神に逆らい、神の人に逆らう人は追い出しなさいって言ってるのね。で、追い出すには力がいるよね。だから追い出せないときは何をするかって言ったら自分から離れるんです。相手が持っている力の方が私が追い出せない、ね、追い出せない出せない状況のときは、あ、これはバビロンだと認識してそこから離れる、ね、この認識が必要であるんですよ私たちが。あ、これアマレクだな、根絶やしにする。もう絶対に私と絶対関わりがないようにする、ね、これカナンだなと思ったら追い出す、ね、そして言っても言っても聞けない制度、ね、そしてこの単体ということだと、ね、そこから離れる。この3つの法則は本当に必要なんですね。だからこの法則を私たちも私たちに当てはめなければならないんですね。歯は浮きません、ね、浮かないんですけどたまに浮くのがあるの。どういうことかって言ったらね、どういうことかって言ったらね、お父さんがいつもあの飲んでくれって書いてきて、お母さん何もしてないのにゴラーっつってねやって、それでお母さんにいつも買って、お母さんがあのやられて痛い痛い痛い痛いってやりながら、あの食事ができましたどうぞって言ってるお母さんいるじゃん。そうすると子供がね、それを見た時に何をするかって言ったらね、女を穏やかにするのはね、ちゃぶ台をひっくり返してね、そしてね、文句を大きい声でタラタラ言ってね、もう悪口をわーって言ったらおとなしくなるということで、お父さんが味を占めてるなーって、それを醜いこととして見ないで、ね、ああいうにすればみんなビビるんだ、ああいうにすればみんなビビるんだと思って、それを人をビビらすためにね、自分も真似をするね、ということになると、お父さんがやったことをそのまんま真似をしたのでね、自分も飲んだことに、スイープ同士を飲んだことになって、だから自分の歯も浮きますよ。わけ、自分は何もしないのに浮くということはない。自分は何もしないのに浮くということはない。ね、自分がお父さんがやってること、お母さんがやってること、良くないこと、それをね、真似して、そしてお父さんと同じように、同じような目に遭う。ということを言っているんですよ。だから、基本的この良心というものがあって絶対したくない、悪いことはどんなに親であってもしたくない、したくないという思い私たち持ってますよ。もうお母さんやめてよとか、お父さんやめてよとかね、したくないということがあるんだけど、したくないという気持ちになった時は大丈夫。そうじゃなくて、ね、ああやってね、ちゃぶ台ひっくり返せばお父さん、お母さんビビるんだ、と思って、ね、ある時から自分もちゃぶ台をね、ひっくり返してみたら、お母さん本当にビビってる。そしたらどうなるかって言ったら、ね、ちゃぶ台をさ、ひっくり返す家と、ひっくり返さないで穏やかに食べる家、どっちがいい？絶対だよね。絶対だよね。なのに悪いことを自分で選んでしまうということも私たちにはある。だからあなたはね、どっちをするか、ね、 選ぶ権利が、ね、あのね、私たちそれぞれにあるんですよ。だから選ぶ権利、それをいいところに用いないと、ね、朝起きた、あだるいなと思った時でも、ね、礼拝と布団の中にいることと、これはね、選ぶ権利がある、ね、で、あのね、布団の中にいる権利、今までたくさん使ったよ、ね、今までたくさん使ったよ。それでいいことあった？ね、今までこの方60何歳まで布団の中にね、好きな時にいる権利たくさん使ってきたよね。でもいいことありましたか？大きい声でない。そうね、なかったんですよね。じゃあ今ね、60何歳にもなって、このいい年になって、やっとね、何時には起きて何々をするということができました。ね、もう体の方は今までね、もう好きな時に横になって、好きな時に起きて、好きな時に食って、ね、それをやってきたので、体の方はね、いやー今日あたりはそうしてもいいんじゃないの、もう一週間頑張ったしと言ってるわけだね、と言ってるんだけど、あなたがね、あなたがね、好きな時に寝て、起きて、食って、どうなった？心臓病、心筋梗塞、ね、糖尿病、ね、高血圧、手部病、ね、そして、ね、体のね、この温度調節ができないから、真夏、この8月、教会来るときに、コートできたよね。ね？ね？そう。それで、みんなから臭いって言われたよね。で、今、みんなが臭いって言わない。言わないよね。ね？たまにちょんぼして、ぷかぷかふかした時だけ臭いって言うよ、みんなが。あれ？タバコの匂いがするよ。なんだこれは。なんだって。ね？タバコの匂いがするよって言いますよ。いいですか？あのね、自分の好きなように生きた時に人間は腐るの。ね、あなたの好きなように生きた時は、お弟さんの金は全部使い、それで、ね、さら金には手を出す、ね、お母さんの年金、ね、自分の年金、ね、使っても足りない、ね、そういう生活だったよね。今ではしっかり起きて、しっかりね、3度の飯を食べて、ね、もう病院の、数値がもうどんどん良くなって、ね、薬が減って、ね、もう糖尿病じゃないって言われてるじゃないの、ね、糖尿が治っちゃって、ね、数値が糖尿病の数値じゃないって言われてる、ね、ね、血圧今普通って言われて、ね、それで小見屋敷で実家が亡くなったよね、ね、小見屋敷で、ね、
台風で、
そんで、その小見屋敷の小見を処理するお金、それが何百万、ね、家ね、解体するのに解体費用とそれが何百万で家なくなったんです。ね、家を持ってて小見屋敷にして、で横になるよ、あ疲れたつで、ね、小見屋敷にして、そんでまあ家がね、解体と小見処理でなくなっちゃった。ああね、そんで今どうなってるかっつったらね、ああなってもう生活してる家だったら、そこにはそういう霊でもいっぱいなの、ね、もう少し横になろう、ね、好きな時に起きよう、はい、ね、弁当食っちゃうで、2人前ぐらいペロッと食ったって、ね、 そんで一生懸命働いたあのおどとにね、おめえ食えや、ここに置いたぞで、自分がねおどとに仕事の時間だよってそれ言ってあげるのがすごい偉い兄貴だと思って、ね、で私にねこう言ってたよ、おどとを起こさなきゃいけないからあの私は帰ります。あいやで教会に来るのにねタクシーで来るんだよ、あんな遠いところから。生活費考えないね。おなんでそうかって言ったらね、秩序がない家にいるとそれに支配されて本人があった秩序もなくなっちゃうね。もう悪霊が時間感覚、人との付き合い感覚、立ち振る舞い感覚ね、全部かすめ取るんですよ。そんで全部ダメになるんですよ。しまいには季節感もなく真夏にコート着てる、ね、洗濯してないコート着てるからもう教会修学祭でもあんたのこと愛したよみんな、いやーねえみんな愛したよね
今日だって
そうだ今日だって愛してみんながお家に行くんだもんよいやーこんなにね喜んでいたぜり尽くせにそれで本人がね何日か前にこんな綺麗な家なかなかないぞってなってああしよう。で、私それ聞いてね、もう嬉しくて嬉しくて。いやいやいやいやいやいやいやいや、あのね、綺麗な家になった時に彼がやったことをね、面白いんだよ。あのね、家を汚すものをわざわざ連れてくる。アヒルからハトからカメから面倒も見れないくせしてねえ人が捨てた粗大ゴミからどんどん、え、あれ何種類あったっけか、何種類あった動物、
ハト、ヒキガエル、
アヒル、ハト、ヒキガエル、
ワニガメ、
カメ、
なんとかが
犬もいたの、
犬もいない、
ハリネズミ、
ハリネズミ、
カエル、
メダカ、
メダカ、
メダカもいた、
人魚、それで餌をちょっとあげるだけで糞の処理はしてないから綺麗に人が掃除してあげたらね、もう至る所にあいやー大変だけどね、アヒルを放ってやったらね、もうアヒルがね、私は救われましたっつってね、もう私は救われましたっつってね、もう
スイスイも特に
スイスイいてね、スイスイいたよアヒルが、逃げていたよ、もう後ろも見ないだ。ねえ、カエルから何から全部ね自由になって、もう本当に天聖教会の皆様ありがとうございました。はい、神の子の現れをどれだけ待っていたか、あの動物たちがね。で今ではねもうすごい綺麗ね、すごい綺麗、はい、水虫もなくなったね、ね、手も足も汚い、手汚い足を触るから手も水虫になっちゃってね、それがもうそれも全部治療されてね、いやいやいやいやいやいや、あのねもうもう森高さん見るとね、治らない人いないなと思って、私はもうなんかね嬉しくて、いやいやこの世に治らない人いないよって
引き分ける心があったから治った
んです。そうなんですよ、彼はね、彼はね根っこがいいの、 でもその良い子の根っこの方をね、あの誰かがこう引き立てて導いてすることがなかったので、あのそうなってしまった。だからね、若い時に多分彼クリスチャンになったら素晴らしい人になったと思うよ。素晴らしいクリスチャンと結婚して今ねボコボコ子供産んで、それでねボコボコ孫がいてね、そうだと思うよ。うん、だから本当にあの生活指導をする人ね、注意はする人がいるの。私たち注意されてなんぼじゃないんですよ。あのね、注意される人はできないから注意されてるの、できたら注意されないの、ね、だからできないから注意されてるっていうことは、注意するというのは脳じゃないの。注意するんじゃなくてできるようにねしてあげる、それで人は治るんですよ。だから人はね本当に耳に手っこができるほど注意はするんだ、ね、注意はするんだ。でもそれを生活密着型でどうあのすればいいかということを一緒にやってくれる人はいないの、いないの、一緒にやってくれる人は。だからこの教会に出会ったのがもうね、もうおしまい、ね、もう注意するっていうことじゃなく一緒に生活を関わってくるね。そんでね、掃除をしてきれいなところに住まうようになると、掃除ができてないところに行くともううんざりしちゃうから、もうここはいられないよって、もう私はここはもうダメだよ、もういられないよって。この間なんだっけ、あの秋塚君のとこ行って、あどうだった、大変だったでしょ、あやーこれどうしようと思うんですよ。もう救いようがないっていうかね、もう片知ってあげようがないよね、ものがね散乱しちゃってね。だから前はもう自分の家はそれよりひどかったので、でそこにいた時はね居心地よかったかもね。でも今は綺麗な状況で住んでるから行くと、いやいやいやいやいや、大変で、今度は行くとね座る場所がちょっと気になる、ここいつ掃除したんだよみたいなあのね、足が動けないおばあちゃんで、すっごく綺麗好きな人いるんだよ。綺麗は動かないじゃない、手が動いたらできる、うん、手が動いたらできるんですよ、綺麗にするので、あのヘルパーさんが来た時に投げてもらえばいくらでもできるの。いや、とにかくね、もう生活全般を彼も直さなきゃいけないと思いますよ。で、そのためには、一緒にもう本当に一から十までやってくれる人が一緒にいないことには、それはできない。うん。だから、森高さんみたいに誰かがやってくれる人がいるとできるんだけど、いかんせん人はそこまでは知ってくれません。ね。イエス様に会って私たちはしますよ。だけど、一般人がそこまではできない。うん、ということなんですね。以前のものは過ぎ去り、見よ新しくなったというのが今のあなたので、どんどん新しくなるということなんですけれど、以前の習慣に戻るのはあっという間なの、ね、ちょっともう少し寝よう、ね、しようと思うと体はちょっと楽っていう、楽じゃなくて体が動けなくなっちゃう。あなた今もう体が動くようになったよね。手が上がらなくて、万歳できなかった。で今万歳できるようになった、ね、でなぜかって言ったら動いてるからなんですよ、ね、動いてる。体を錆びらすためにはもう少し寝よう、もう少しまどろもね、これもう体を錆びらす方法の一番なんですよ、ね、体を錆び出すという方法の一番なんです。もう少し寝よう、もう少しまどろもうというのはね、貧乏がね、コートのようにくると書いてあります。だから朝の戦いが今ね、あなたが今ねちょっとハードルになってるから、朝を自分でもう支配するんです、支配するんですよ。朝はしっかりいてもしきるぞみたいな、ね、そういうにして自分の体をね、こう慣らすということをするともっと元気になる。 うん、ということですよ。今日もあなたのことですごい楽しく、もうあのね、あの、浮いた歯も浮いた歯もまともになる浮いた歯もまともになるね、もう何だっけ、歯医者終わったって誰が言ったって言った、誰か歯医者終わった人、誰かが歯医者1回終わりますって、あ1回終わって一旦ほら、ああ下の方ね、 上の方はもう終わったの、はいはい、そして今度下直すのね、はいはいはいはい、じゃあ直してもっと美男子になってくださいね、身も心もどうぞ意外とパスタ面白いっつってじーっと見てたのねいやー、私はね、天性この生活密着型のね福音大好きですよ、ね、だから言ってるじゃないですか、ね、経済的にうんと悪い人がね朝昼晩教会にね祈りに来るんじゃないって言ってアルバイトしろってね、経済が悪くてね、あのね、あのお金がないのにね、イエス様くださいっつってね、いえいえいえ、でそれよりイエス様言う、館内の駅のところに缶殻置いた方が早いよってあのね、見当違いしちゃいけない、履き違いもしちゃいけないの、ね、健康を、ね、健康にしてくださいということであるんだったら、健康にしていただくために自分の生活パターンを健康に戻しながら健康にしてください、ね、自分の生活パターンはね、もうラーメン、夜中ラーメン食ってね、そんでね、もうカツ丼2杯食べて、それで健康にしてください、あ痛い痛い痛いで、いやいやいや祈って、あの癒してくださいって言ったら主が言う、いやいやいや、あんたの食生活直してくださいね、イエス様は何を助けてくださるかって言ったらね、私たち自身がまともな状態で一生懸命生きるとき、私たちの手の及ばないところを直してくださる方なんですね、直してくださる方なんです。だから皆さんは何をするかっつったらね、何かしていただきたい、健康になりたかったら健康的な生活習慣を実践してくださいね。お金持ちになりたいんだったらね、金の使い方ね、使い方とね、一生懸命働く、この2つをやってください。そうすればね、金持ちになれますよ。うん、でいくら働いても残さないやついるだ、残らないやつ、ね、残ったの何だか知らないけど借金だけしか残ってないよ、使い方良くないんです、うん、だから使い方、ね、経済的に苦労したくなかったら使い方は気をつける、で一生懸命働く、ね、勤勉に怠らない、ねね、誠実を養い、ね、そして主に報いていただく、ね、キリスト教はね、すごい、あの自分自身でできることをしなさい、足りてないところを私がしますよがキリスト教なんですよ。
キリスト教は無理なことは絶対言わなくて、
アーメン、
できる範囲のこと
を、アーメン、アーメン、アーメン、ね、キリスト教はね、その人一人一人にカスタムメイドに、あなたが今しなきゃいけないことはこれだよ、ね、あなたが、ね、やらなきゃいけないことはこれだよ、あなたがやめなきゃいけないことはこれだよ、ということをいつも教えてくださいます。今日も教えていただきました。父が水葡萄酒を飲んだからつって、この歯は浮かない、こういったことをね、あのことわざとしてイスラエル中からはね絶対言わさない、ということ。だから私たちもね、親がだからね、こうだから私こうなったのに、絶対にダメです。
ありません、
うん、ダメです、うん、ハレルヤ、感謝します。
ですから結局のところね、この自分の
した、ね、良いことのゆえに良いことの報いを受けるんですけども、自分が悪いことをしたら悪いことの報いを自分が受けるんです、ね、ちょっと14節以降まだ読んでなかったんですけども、ね、エゼキエル18章14節から、まあ、それが書いてあるんですよ、要するに、うん、14節。しかし彼が子を産み、その子が父の行った全ての罪を見て反省し、そのようなことを行わず、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、誰をも虐げず、七物をとどめておかず、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、卑しいことから手を引き、利息や高利を取らず、私の定めを行い、私の掟に従って歩むなら、こういうものは自分の父の咎のために死ぬことはなく、必ず生きる。
アーメン。
彼の父は虐げを行い、兄弟のものをかすめ、良くないことを自分の民の中で行ったので、彼は確かに自分の咎のために死ぬ。アーメン。結局、ね、自分がしたことの報いは、ね、自分が受けるんです。それが良いことであれ悪いことであれ、そうです。しかし、ね、私たちにとって希望なこと、これは人は変わることができるんです。これ自分の力では変われません。絶対自分の努力、自分の意思決定では変われません。これただ、ね、イエス様によって変えられるんですね。あの冒頭で宣言したところ、あの、ね、ヨハネの福音書で皆さんよくご存知のところ、ね、ヨハネ1章の12節と13節、ね、書いてあります。ヨハネ1章12節と13節に、しかしこの方を受け入れた人々、ね、イエス様を受け入れた人々、ね、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アーメン。結局人が変わることができること、これは自分の努力によってではありません。どんなに強靭な意志を持ったとしても、結局人は自分の、ね、本性に、罪の欲望に負けてしまうんですね。怠けたい、また人を、ね、殺したい、盗みたい、ね、そういう欲望、ね、人を打ち勝つことはできません。しかしこの方、すなわちイエス様を受け入れた人、すなわちその名を信じた人人には、ね、神の子供とされる特権が与えられて、ね、もうですから血筋によって生まれるんじゃないんですね。親が代々泥棒だった、ね、そういう血筋、ね、それによって生まれるのではない、ね、また肉の欲求によってでもない、ね、要するに人の性的な欲望によっての産物ではないんです。人間はイエス様を信じた人は、ね、もはや人間の欲望の産物ではなく、ただ神によって生まれた、神の子とされた特権が与えられたもの、ね、になるんです。さらに人の意欲によってでもなくと書いてあります。親が、ね、子供をピアニストにしたいと、弁護士にしたい、教育を受けさせて無理やり子供がその特性に合ってないにもかかわらず、そういう親の意欲によって、ね、子供を支配する、ね、それによって育てられる、ね、ということではなく、ただ神によって全く新しく生まれ変わることができるんです。親の良くない性質を自分を受け継いだなと思った時はイエス様を信じてください。イエス様を信じれば、ね、人の血筋によってではなく、意欲によってではなく、ただ神によって全く新しく生まれ変わることができるんです。親が水ぶどうを食べ続けてきたから、だから自分も、ね、歯が浮いてるんだ、いやそれを思う必要はありません。ただ皆さん、この思いの方向性をイエス様に向け続けるべきです。その顔をイエス様に向け続けるべきです。心のベクトルをイエス様に向け続けているならば、必ずその作り変えを、ね、主がしてくださいます。ただしこのイエス様に心を目を向け続けていないならば、何にも変わり映えが起きません、ね、本当に、ね、この教会にただ援助を、ね、してもらいたいから、ね、来るには来るんですけど、しかしどうしてもイエス様に目を向けない、御言葉を口にしない、ね、顔をイエス様に向けないで、ね、いる、ね、何かイエス様に目を向けなさいと言っても、ね、結局自分の意見を言って、結局イエス様に目を向けないまま帰ってしまうような人は絶対に変わることはないんです。イエス様に心を、思いを、顔を向け続けること、イエス様にベクトルを合わせ続ける人は必ず変わりますけれども、しかしそうでない人は変わることはありません。 皆さんはイエス様に目をつめとどめ続けて、むしろこの世の中における本当に人々を助け出して救い出して、本当にイエス様の似姿へとどんどん作り変えていく、そのようなことに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。
私たちの日常三事の中において、私たちの許可も得ずに様々なことが私たちの目の前で起きて、私たちの目で見たこと、私たちが耳で聞いたこと、それが無常さに主よはびこっているこの世の中です。テレビをひねったらテレビがそうです。ラジオからも私たち自身の意見を聞かずに、もうコメンテーターが一方的にずっと言いっぱなし、そのような状況で私たちは生きています。でも主よ、どんなに人が私たちの目の前でやだらのことをやっているとしても、どんなに私たちの目の前で私たちが聞きたくない言葉を人が言っているとしても、主よ、私たち自身の中にあなたが自由意志を与えてくださって、神に似せて作られたこの神様の性質がわずかに残っている私たちが、見たこと聞いたことを通してそこに転ぶことなく、良くないことはああ嫌だ、もう私は絶対しない、そしていいことは私もそうしてみたい、そのようなこの憧れをあなたが与えてくださったことを感謝いたします。主よ、ますます私たちの中においてそのような主よ良い転びをする性質をあなたが増やしてください。そして主よ、どんなに私たちの周りで良くないことをしている人がいるとしても、それを自分のものにするかしないかは私たち自身の自由意志による権利であることをしっかりと覚えて、この尊さ、神に似せて作られたこの尊さを持っている主よ、自由意志の良い権利を本当に私たちがしっかりと守って、それを増やしてこの地上において主よ、周りの人、また親、影響力を及ぼす人たちが私たちの目の前で飲んでしまったその水葡萄酒、それを私たちも飲んで自分の人生という歯が浮くことがありませんように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。今日この御言葉を通して主よ、本当に水葡萄酒を飲んで 歯を浮かすかどうかはあなたの治癒意志による権利であるとあなたが教えてくださったことを感謝いたします。だから人がどんなに私たちの目の前で良くないことをしても、まだ良くないことを見て聞いたとしても、私たちがその類に私たちを一切許すことがありませんように。神様の本当に喜ぶような良いことを見たとき聞いたとき、それに憧れることができますように。そして私たちも実践して主よ、人の憧れになることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこの親が飲んだスイープと酒によってこの歯は浮かない、それをイスラエル中のこの中からこの話習わしは一切言ってはならないとあなたが固く命じてくださったことを感謝いたします。だからあなたの御言葉を信頼します。私たちの親の良いところ、それはイエス・キリストにあって開花されて、そして主の皆が崇められますように。そして私たちの親からもし良くないことを見たとするならば、イエス・キリストにあって限りなく廃らせ、そして跡形もなく私たちの中からなくなりますように。主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝して、毎日日々本当に以前のものは過ぎ去り、新しくなったものとして、新しく再創造された自分のこの類を、聖なる類をこう増やしていくことができますように、助け祝福してください。このすべての祈りを私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。